それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第26章11節から16節です。それでは拝読します。コリント人への手紙第21章第26章11節から16節。コリントの人たち、私たちはあなた方に対して率直に話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません。むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのです。私は子供たちに語るように言います。私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。それでは釣り合わない区引きとはと題して吹き牧師にメッセージをお願いいたします。
これで10回目になります。だいたい半分ぐらいのところまで来ました。私がカナダに、行く前までにこの第2コリントからの連続公開説教を終えることができそうです。そればっかりだと思って、ね、ちょっとあの季節に外れるということでも、ね、イースターがありますので、十字架のお話、それからイースターの復活の話もさせていただこうと思っています。カナダにいる間は今の目視録を始めました。その続きをいたします。それから終末論についての話をいたします。終末論をほとんど話さなかったんですね。それで終末論についてちゃんと話さなくちゃいけないと思ったんですけども、終末論ばっかりだともう嫌だと思う人が出て、来ないようにまたこっちへ戻ってきた時にはまた別のお話、別のテーマでお話をさせていただこうと思っています。今日は6章の11節から18節までのところ、11節から16節までのところからお話になります。大きく2つの話があります。第1が11節から13節までのところですね。そこで広い心を持ってくださいというお話なんですね。第2が14節から16節までのところですね。神の宮と偶像崇拝の話をいたします。特に不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけませんというのは一体どういう意味なのかということについてお話をいたします。まず最初のテーマ、広い心ということについてのお話です。11節から13節までのところをまずお読みしましょう。コリントの人たち、私たちはあなた方に対して率直に話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません。むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのです。私は子供たちに語るように言います。私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください。パウロは11節では率直に正直に、心を開いて語りました。12節にあるようにパウロの率直さ、これは愛から出たもの、愛から生じたものでした。パロの方では コレントの教会は愛して広い心で教会のことを考えていました。ところがこのコリントの教会の人たちの中には心を閉じてしまっている人、あまり親しく語りかけない人、気持ちが引いてしまっているような人がいました。パウロに対して批判的な人がいました。コリントの教会の人たちの中には狭い心、愛さない心、冷たい心を持っている人がいました。疑いを抱き、そして許せない心を持っている人、裁く心を持っている人がいました。固くなに心が固くなになってしまっている人がいました。一般的な話ですけども、まあ、人によって、ね、ですけども御言葉を聞けば聞くほど固くなになっていくっていうことあるんですね。そういうふうになることがあります。あるいは一方的に冷たい心で人を裁くということがあります。あるいはそのプイッとなって心を閉じてしまって愛を欠けてしまうということがあります。気持ちが教会の交わりから離れてしまってずっと身を引いてしまうというようになってしまう人がいます。まあ、こういうことがあるとクリスチャン同士の交わりが難しくなります。パウロとコリントの教会の間にはいろんなことがあったようにもあります。パウロに対する誤解もあったことでしょう。パウロが使徒であるということを疑う人がいました。またパウロが厳しいというのでそれに対して反発した人もいたことでしょう。それからパウロが性的な乱れについて指摘したので、まあ、このことが原因の一つと思われて恥をかかされて反発した人もいたかもしれません。そういう時にパウロはどうしたんでしょうか。ただムキになって論理的にもうケンケンガクガクチカチカとか、こう論理的にじゃんじゃん相手を攻め立てる、そうじゃなかったんですね。反論するってこともありましたけども、心がこわばっている人たちに対してパウロの解決の方法はまずパウロの方から心を開いて愛を持って、語りかけるということをしました。パウロの方から心を開いて率直に、語りかけました。正直に言います。自分の方、私の方は愛の心を持っています。でもあなたの方の方は心が狭くなっています。心を広くしてくださいと、まるで親が子供を諭すみたいに言うんですね。パウロは親心を持って語りかけています。実際コリントの教会というのはパウロの働きによってできた教会だったんですね。献金のところで問題が起こったことがありました。でまずまず特にコリントの人たちからはもう親が子供に接するように犠牲を払って、そして献金をわざと自分のためには受け取らなかったんですね。そして、コリントにさまざまなこう問題があったんだけど、一つ一つのパウロは逃げないでその取り組んでいたんです。それが第一コリント、第二コリント、それ以外にいろんな手紙を書きました。厳しい手紙、涙の手紙もありました。そんなこともあって厳しいことを言ったために関係が悪くなったこともあったようなんですね。パウロは関係の修復を望んでいました。パウロはあなたは心を開くことができますか、私たちと同じようにあなた方も心を広くしてくださいと率直に語っています。この語りかけは私たちにも当てはめるって考えることができます。イエス・キリストは私たちを愛し、そして散髪した人がいましたけれども、その人たちに対しても心を開いて語りかけてくださいました。そしてイエス・キリストは私たちのために大きな犠牲を払ってくださいました。そのイエス様の愛の犠牲を思って、さらにパウロも愛の犠牲を払ってコリントの教会たちのためにいろんなことをしました。そういうことを、そういう思いをこう思いを馳せながら、私たちも広い心を持って人に接することができるようにと私も 語りかけているこの聖書の箇所だと受け取っています。次のテーマに移りましょう。14節から16節までのところをお読みします。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の変わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。ベリアルってサタンのことなんですね。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。以前宣教師などがこの14節のところを引用して、聖書には釣り合わない区引きを共にしてはいけませんと書かれています。だから未信者と結婚してはいけませんと言われたことはなかったですか。そんなこと聞いたことなかったですか。今でも自家の牧師の中には、この第2コリントの6章14節これは未信者との結婚を禁じている箇所なんだと解釈している人がいます。私は以前聖書解釈学という学問を教えていました。そこで私が使ったテキストブックの一つですけども、ゴードン・フィーという人とダグラス・スチュワートという人が書いた How to read the Bible for all its worth というこの本を解釈学の教科書テキストとして教えたことがありました。でこの本の62ページのところを少し引用します。そしたらこの問題が出てくるんですね。コードの詩はこういうですね、伝統的にはこの聖書箇所はクリスチャンとノンクリスチャンの間の結婚を禁じるテキストとして用いられてきた。しかし区引きというメタフォーのことは結婚の関係に使われたことはありません。ここでのコンテキストは未信者との結婚を禁じていることではなくて、偶像との関わりを禁じた教えを述べている箇所です。このように述べられています。私は以前神学委員会というところにいて、そしてジェカの発行するクリスチャンハンドブックというのをずっと改訂してたんですが、その第6版を改訂しているときにこの問題、第2コリントの6章の14節の話になりました。以前の版では未信者との結婚という項目が今でもあります。未信者との結婚どう考えたらいいですかと。でそしてこの第2コリントの6章の14節が引用されているんですね。でこういう文章がありました。したがってクリスチャンとして神の御心に沿った配偶者の選択やその後の生活を考えるとき、精神の不一致やキリストの主としての正当な地位を認めないということになるような配偶者の選択は決して喜ばれるものではないと言えます。そしてパウロも不信者と釣り合わない区引きを一緒につけてはいけません、第2コリント6章14節と警告しています。何よりも信仰に貫かれた霊的一致こそ互いを一つに保つことのできる強い絆なのですと。これが第2版からの引用です。私はその神学委員会の中で第2コリントの6章14節をこのプルーフテキストとしてここで引用するのは聖書解釈上間違っていますというふうに強く主張しました。そこで神学委員会でいろんな人たちが検討しました。その結果このゴドンフィーの解釈が正しいということになって、そして第2コリント6章の14節の引用は削除されました。そして新しい版では次のような言葉が入りました。現実に家庭内に起こる諸問題の解決のために心を合わせて祈ることは 一方が未信者であるならば一層困難となるでしょう。何よりも聖書全体に貫かれた霊的一致こそ互いを一つの存在として結びつける中心の絆であることを心に留めましょうという言葉が入りました。そして9番にある、言葉が改訂版でも一部採用されて、さらに教会としても配偶者の選択が主に喜ばれる形でなされるような支えの体制づくりを積み上げたいものです。こういうような言葉が引用されて、この言葉に加えて新しい版ではさらに、次の言葉が付け加えられました。これなかなかいいこと言うんですよね。自画自賛みんなで一緒に作った言葉ですけども、教会としての努力にもかかわらず未信者と結婚したクリスチャンに対して立法的な排除ではなく、また表面的な温かい交わりでもなく、聖書の明確な基準に立ちつつその配偶者の救いを取りなし続ける祈りを捧げる交わりをしましょうと。これなかなかこういうふうに結んだんですね。これ素晴らしい負荷だと思っています。ノンクリスチャンと結婚された方結構いらっしゃるんですよね。そして奥さんがクリスチャンと、ご主人がノンクリスチャンというケース結構多いんですよ。それはどうしたらいいんだろうか、あなたは悪いことしてるなんていうふうに立法的に裁いちゃいけない。実際に私がシンガポールにいた時にもクリスチャンの奥さんがよくご主人を教会に連れてきました。その説教を聞いていたんですね。でご主人いやいやながらしょうがないなと思いながら奥さんが付き合ってこの後ろの方にいて聞いてました。でそのうちノンクリスチャンのご主人が続々と御言葉を聞いてクリスチャンになっていきました。さらに次々に洗礼を受ける人が出てきました。さらにその人たちが役員さんになっていったんですね。私がシンガポールに行ったその年に、5人の男性未信者がクリスチャンになって、その人たちが5人とも洗礼を受けたんですね。その次の年にはこの、洗礼者12人いました。その12人の受洗者のうち5人が男性だったんですね。その10名の男性受洗者みんな奥さんがクリスチャンだったんですね。ノンクリスチャンと結婚して次々に男性がクリスチャンになるというケースが続出しました。その背後には奥さんの熱い祈り、それから教会の熱い祈りがありました。クリスチャン同士がじゃあ結婚すれば、クリスチャン同士だったら結婚うまくいくかというとそうとも限らないんですね。クリスチャン同士で結婚したはずなのに、でも結構離婚も増えているということが起こっています。特にアメリカでね、クリスチャン同士の結婚なんだけども離婚が増えているんですね。韓国でも離婚増えていますね。もちろん日本でも離婚率っていうのは上がってきています。でクリスチャン同士で結婚すれば全部うまくいくかというとそうとも限らないんです。反対にクリスチャンと未信者の結婚であっても、その中で一致を見つけて歩調を合わせて最後にはクリスチャンになる人もいるんですね。出てきてるんですね。この十四節の御言葉っていうのは機械的に信仰者と未信者との結婚を認めないものとして読むことはできません。じゃあこの第2コリント6章14節どういうことが述べられているんでしょうか。ここではクリスチャンが異教と妥協することへの厳しい戒めが語られています。釣り合わない首輝というのはこれ新命記の22章の、10節からの比喩の言葉ですね。 のこんなような言葉ですね。申命記の22章の10節、牛とロバトを組にして耕してはならない。牛とロバという違った種の動物を組にして耕してはいけないという立法があります。組み切ったのは耕作の時に2頭の動物を1つにつなぐ横木のことを指します。同じ動物なら保証があってうまく耕せますけども、動物の種類が違うと不釣り合いになるんですね。信仰のない人々と一緒に不釣り合いの区引きにつながってはいけないということを教えています。パウロがここで問題にしているのは結婚のことではなくて、クリスチャンが異教との関係の中で偶像の問題を扱っているんですね。偶像崇拝に組み込まれてしまう危険について語っています。この教えは偶像崇拝と妥協して生きてはいけないという戒め、そういうコンテクストの中で語られています。この16節にこの神の宮と偶像という言葉があります。パウロはコリントの社会の中でクリスチャンが偶像崇拝との厳しい戦いの中で妥協して生きて生きやすいような現実、これを問題にしたんですね。神よりも人との付き合いのことを優先しがちな危険がコリントの社会の中に潜んでいました。日本でもそのクリスチャンになれないとしかってお墓があるでしょうと、でご先祖様を大事にしないってことでしょうっていうのはね、そういうようなふうにして入れないって人が結構いるんですよね。異教の神殿の前で異教の神に捧げられた肉を食べるようにという圧力が当時かかっていたんですね。そしてこれコリントっていうのはその辺りで一番栄えた商業都市なんですね。そこすぐ近くにアフロディテっていう大きなでっかい神殿がありました。その遺跡が今でも残って柱がちょっと立っていますけども、ものすごい大きなこの神殿、異教の神殿があったんですね。でその神殿には神殿娼婦が約1000人もいたと言われていますね。これ売春婦ですよ。しかも神殿のにこう神殿が経営している売春婦なんですよね。すごいでしょ、そんな1000人もいたっていうね。そういう異教の中心地がコリントだったんですね。だから性的に非常に恵まれ乱れた場所であると同時に、こう経済的にも非常に発展した栄えた都市だったんですね。その中でのこの異教に惹かれていく、あるいはこういろんなこう神々があって、しかもブロマン帝国はその神殿皇帝礼拝をするならばお前たちの神々をこう拝んでも構わないというような皇帝礼拝をこう強要するようなところもあったんです。この中でクリスチャンとして生きるというのは大変な戦いのある場所だったんですね。その神殿娼婦というところで、そうするとその商業都市ですから、同じ商売の仲間がいて組合があったんですね。そういう組合の人たちからさあ、商売していく仲間から神殿娼婦のところに行って遊びに行こうよっていうのは誘いがあったんですよ、ね、それに断らなくちゃいけないんですよ。これ結構な遊びに行こうというそういう、そしてまたそういう異教 の, 偶像崇拝と、それから売春ということとか結びついてここに行ったりと、非常にこう魅力的に感じたような人たちもあって、その誘惑もあったんです。 それを断らなくちゃいけなかったんですね。さらにその国家の祭儀とも異教になっていました。日常生活の中に異教礼拝が組み込まれていたんですね。クリスチャンみたいにキリストの神以外には拝みませんと、ローマ皇帝の神を拝みませんと言ったらこれは反逆者となるんですね。非国民ですね。反社会的な人間、ローマ帝国の敵とみなされるんですね。こんなことコリントだからであって、今の日本と関係ない、あるいは20世紀の日本、19世紀の日本とは関係ないと思ったら大間違いですよね。日本でも国家が国家神道主義、国家が神道が国教になったんですね。祭り事とそれから政治、再生一致という言葉が言われました。再生、つまり神道の儀式とそれから祭り事、政治とがそれがもう一致してるんだという、そういう時代があったんですね。その儀礼に従わなければもう非国民、悪いやつだと、ね、国家に対する反逆してるというふうに言われた時代がありました。日本のキリスト教会、日本キリスト教団というのが、つまりその前は日本キリスト教会ってあったんですね。日本キリスト公会という時代がありました。でこれ、ね、メインラインチャーチ の流れがあるんですけど、これ偶像と妥協した歴史があります。日本的キリスト教とそのように呼ばれてるんですけども、あんまり波風立てないように、こう異教の習慣中にも参加しましょう、国家の言うことにも参加しましょう、反対しません、そして神様にもお祈りしましょう、もうまるで旧約聖書のイスラエルみたいですよね。誠の神様も拝みます、でもバールにも拝みますっていうね。これで神様怒っちゃってね、それでイスラエルという国が、国家を神様は罰して、そして国家を滅亡させたんですね。そしてその南のユダヤ国に対してもバビロニア帝国というものを用いて、そしてその国家をなくしてさせ、そして補修のためにしたんですね。バビロニア補修が起こった主な理由はもちろん経済的な搾取とか、あるいは貧しい人たちを虐げられたとか、いろんなことがありますけども、そして社会的な抗議、社会的な政治というのが歪められてしまった、抑圧があったと、虐げがあったということもありますけども、でも主な理由は異教に対する妥協だったんですよ。これは神の民であるこのイスラエル、ユダヤにとっては命取りとなるようなこのことだったんですね。で、じゃあ日本じゃそういうことはないのかっていうと、教会妥協しなかったかっていうと、妥協してきた歴史があるんですね。例外的にその弾圧を受けた人たちがいました。ちょっと例を挙げてみますと、内村鑑三の不敬事件って聞いたことありますか。教科書の中に載ってますよね。内村鑑三は天皇の御神絵、写真、絵を拝まないと言ったので、その不敬事件だと、不敬だと言ったのを、そういう敬わないという、それで四高等中学校の英語の先生、職クビになったんですね。で、1891年、明治14年のことですね。この内村鑑三不敬事件、文部大臣との大きな論争にまで発展したんですよね。それから1929年、昭和4年ですね、ミノミッション事件というのが起こったんです。皆さん聞いたことありますか。こっちの方はあまり知らない人も多いかもしれませんね。ミノミッションという、これは今でもミノミッションであります石黒伊作さんという先生というのが務める福音派の まあこのキリスト教の宗教法人として今でもありますね。1929年9月24日ですけども、ミノミッションの子どもたちですね、教会員の指定がこの大垣市の小学校中学校で行われたの県社というのがあったんです。県が作った神社です。そこの常陽神社に参拝にみんなで行こうとなったんですけども、この子どもたちが誠の神様を拝むから拝まないって言い始めたんですよ。実際に拝まなかったんですね。それでまあミノミッションの学校の先生や生徒が近くの常陽神社での参拝を拒否したという理由で、これ世間がまあメディアか何から本当に袋叩きに遭いましたね。町内から嫌がらせを受けました。そしてこの問題はじゃあキリスト教会がそれに対して戦ったのかというと、福音派の一部のクリスチャンは戦ったんですけども、メインラインチャーチという日本キリスト教会というメインラインチャーチは、これ内村肝臓の不敬事件の時も私はそういうことはしません、ちゃんと保身に拝みますよって言ったんですよね。そうやって自分の保身に走ったんですね。で内村肝臓はそれでも キリスト信徒の慰めというのを書いてね、そして結果を神様に従うんだっていうことを決意を新たにしたんですね。でも神社参拝を認める発言をして、そして日本キリスト教会が釣り合わない区引きをしたということ、そういう事件だったんですね。このミノミッションに対する非難を世間がし始めました。日本キリスト教会の大垣教会の教会員で、そして、この学校の校長先生である佐藤信夫という、公立の校長先生なんですけど、言ったんですね。実はね、我々キリスト教徒もね、あれ迷惑感じてんですよと。教会は神社参拝することにそれを反対する必要はありませんって公に言ったんです。だからさ、教会、多くの教会は神社参拝全然問題ありませんって言ったんです。そうやって自分の身を守っていったんですね。ミノミッションの児童はこの他に昇魂祭っていうね、神社の祭りがあるんですけど、この大垣の昇魂祭にもこれも拒んだんですね。子供たちもどんなに大人からその神社に行って拝みなさいって言っても拝まない子どもたちがいたんですね。でこれらの事件によってミノミッションの設立の願いは認められました。さらにそれだけじゃなかったんですよ。1933年です、昭和8年ですね。ミノミッションのは今度伊勢神宮、参拝拒否事件というのが起こったんです。これが大きな事件の報道されたんですね。1933年、ミノミッションの指定子どもたちですね、伊勢神宮に行くこと、みんなで遠足に行って拝みに行きましょうってなったんですね。あそこ大垣伊勢神宮近いんですよ。ですからそこに行って修学旅行みたいな感じでね行ったんだけども、そこで伊勢神宮のこれ偶像であるとして拒んだ事件が起こりました。これが大きな問題で新聞で大々的に報道されたんですね。岐阜県の政治家で大野万木という政治家がいます。聞いたことありますか？ここで彼はこういうんですね。市民は合法的に実力でこのミノミッションを閉鎖せよと述べたんですね。で先導された大垣市 の地元の民、地元民が歌を作ったんです。ミノミッション排撃の歌という、そういう、一種 のミノミッションをやっつけるための歌をみんなで作ったんです。守れ国体、葬れ邪教と、その邪教であるキリスト教を葬れという、 そういう運動が歌まで作ってこう放ってしまえというその運動が起こったんですが、そうやってみんなミッションを迫害しました。ここでもまた釣り合わない区引きを共にする発言が日本キリスト教団教会の方から出されたんです。日本キリスト教会の大垣教会の牧師である朝倉茂雄牧師ですけどね、神社に頭を下げることはキリスト教信仰にとって何ら差し支えありませんと。そしてそうやって今度はミノミッションを攻撃し非難したんですね。教会がその神様以外に拝まない、神社に拝まないというその、その人たちに対してそのメインラインチャーチの教会が非難し迫害したんですね。で1933年8月21日神社その参拝を拒んだ児童たちは停学になりました。子どもたち停学処分ですね。悪いことした、なぜか神社で拝まなかったからだ。こういうことが20世紀で起こっているんですよ。1933年にこう読売新聞ですね、ミノミッション、これタイトルです、ミノミッション聖書の神以外は一切排撃と、題する批判記事を、このつまりキリスト教に対する批判記事を読売新聞が書いたんですね。でミノミッションの先生と生徒が伊勢神宮に参拝することを拒否したことでミノミッションは活動休止となりました。その後1941年昭和16年、このみんないろんなグループが集まって、日本の国家がもう強制的に全て の, その教会を一つに集めたんですね。そして日本キリスト教団というのができました、設立されました。これは神の御心だと言ってみんなキリスト教会喜んだんですね。で1942年昭和16年、日本キリスト教団の一番のトップですね、総統理と言いますけど、富田光という牧師ですね、これがその伊勢神宮参拝して、そしてお祈りをしたんです。キリスト教会を代表してその日本が戦争に勝つようにというお祈りをしたんですよ。まあ、日本キリスト教団みんな具体的に全部集められて、第1部、第2部、第3部、第4部ってずっとあって、第6部というのがこうホーリネス系と、ホーリネス系のグループなんですね。でホーリネスっていうのは一番元気のいいグループだったんですよ。それでこの日本のこのまあ、特攻特別警察ですけど、あのホーリネスをこう痛めつければ、そしたらあとの人たちはみんな日本の国家の言うことを聞くっていうふうに思ったんで、一番最初に狙ったのがホーリネスだったんですね。でホーリネスもそれからホーリネスの清め派の牧師たち、それから東洋宣教清め教会っていう牧師たちね、全部で96名ですか、これ一斉に検挙したんです。私はその選挙をされたとき、なぜこんなことが起こったのかよくわからないってね、いうようなそのどうのこういろんなこう手記を私本を読んで、で調べたことがありました。で、なぜ選挙されたのか、なぜそのこれがいけなかったのか、なぜ国家がキリスト教に対して弾圧を加えようとしたのかわからなかったんですね。日本キリスト教団全体は総じてですね、神社参拝をして、そして釣り合わない区引きを共にしたという歴史が日本のキリスト教会の歴史の中であります。日本の多くのキリスト教会は神社参拝をして国家神道と妥協して、偶像崇拝をして、日本軍と一緒になって偶像崇拝の罪、これを犯してアジア諸国の侵略の罪を犯しました。その特に組合派のグループですけどね、韓国あるいは中国に行って、 その中国のクリスチャン、韓国のクリスチャンに対して、お前たち神道の神様を拝めっていうふうに強制して説得して回った。クリスチャン、日本のクリスチャンがその偶像崇拝をするように、国家の言うことと一緒、国家と一緒になってその偶像崇拝をするように説得して回ったっていう、そんな、罪を犯してたんですね。ジェカというグループはこのことを真剣に受け止めて、ジェカは戦後生まれたグループですけども、いくつかのグループが集まってジェカというグループができますけども、最初の時に戦争のその時 の告白、その罪の悔い改めから世界は始まりました。ですからでこのことをね、英語に訳して、その英語の人たち BBC の放送とかのところに出たんですね。そしたらよく言ってくれたと、その感激して受け止められたという逸話があります。でもその日本のキリスト教会、この釣り合わない区引きを共にしてきたと、偶像崇拝に妥協してきたという歴史があるんですよね。このことは真剣に私を受け止めなくちゃいけないと思っています。そしてこの妥協が今でも起こっています。その前の僧侶ですね、これクリスチャンなんですけどもね、正月の始まる時に自民党の議員たちみんな一緒になって、クリスチャンの総理が一緒になってその伊勢神宮に参拝する、そこから正月始めてるんですよ。これもちろん前の安倍首相やなんかの時もそうだったんですけど、クリスチャンの首相でもやっぱり伊勢神宮への参拝から正月1月始めてたんですね。こういうやっぱり今でも伝統があるんですよ。第2コリントの6章15節から16節までのところ、説明に移ります。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私は生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。このジョブゼスのデリア、サタン、さっき言いましたようにサタンのことですね。正義と不法というのは全く相入れない考えです。光と闇は全く正反対のことです。サタンとキリストも相入れない存在です。信仰と不信仰、神の宮と偶像も全く相入れないものです。私はキリストを取るのか、サタンに妥協するのか、どちらかしかありません。信仰的な生き方を選ぶのか、不信仰を選ぶのか、神の宮として生きるのか、それとも偶像に妥協して生きるのか、どちらかしかありません。あれかこれかの二者択一しかありません。パウロは不信仰な生き方から離れて神の民と帰属するように進めています。この世的な生き方から分離して、そして神の民、教会に帰属するように進めています。クリスチャンでありながらキリストを知らない人たちと同じような生き方をしている人たちに対して、不信仰な生き方から離れてキリストにしっかりつながりなさい、キリストの体である教会にしっかりつながりなさいと進めています。キリストは神の宮です。そしてキリストの体である私たちも神の宮です。私は聖霊の宿る神の宮として自分の体を持って神の栄光を表すように召されています。この6章の16節以下、来週またもっと詳しくお話をいたします。今日は時間が来ましたので、このぐらいにしておきます。まとめの話をしておきます。コリントの人たちは愛が足んない、愛が狭くなってきているとパウロが言いました。 広い心を持って生きるようにと促されています。これは第一の点ですね。2番目、パウルは偶像崇拝に妥協した生き方をしないようにと促しています。日本の教会は偶像と妥協して神社参拝をしてきた歴史があります。私は偶像から離れて不信仰な生き方と決別し、そして神のために帰属して、そして神の民として清く生きるようにと勧められています。お願いいたしましょう。天の神様、この異教の社会の中で、祖先崇拝あるいは神社、そして仏教の強いこの社会の中で、クリスチャンは少数ですけど、どうか私がその多数の人たちの生き方に巻き込まれて、そして信仰が妥協してしまったような生き方をすることがないように、清く生きることができるように助けを与えてくださいますように祈ります。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。